それでは最初のコーナー参りましょう。就活レディーゴーパート1です。このコーナーは先輩社会人や企業の人事ご担当、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど、就活就職経験者や最前線の方々をお迎えして、参考になるためになるお話を伺うコーナーです。
さあ、毎回2部構成でお送りするこのコーナーのパート1は、
神戸市兵庫区株式会社伝送店からお越しいただきました向井亮さん30歳、そしてコーポレート本部人事総務部人材開発室採用課の梶山あやみさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
どこからが名前ですか？
それはわかるやろ。
総務部ぐらいからですね。
名字人材開発室すごい部ですね。
長い肩書きでした。
はい。
コーポレート本部人事総務部人材開発室採用課、
うん、
早口言葉みたいなところです ね、
そ う、 ですね。
うまく言っていただいて。
ちなみに向井さんの所属部署はどこになるんですか？
コネクティッド事業本部の ICT 技術部というところですね。
本日はどうもありがとうございました。
事業部だけ聞いて
コネクティッド、
確かにどこの部署のドアにもいっぱい字書いてありそうですね。
何、確かに。
すごい、そこら辺もちょっと説明していっていただきましょうか。
はい、
順を置いて、
はい、それでは今日はこのテーマから伺いましょう。
モビリティソリューション パートナー。
はい、ちょっとまたわからない言葉が出てきたところで、
はい、
まずは会社の説明からさせていただきます。株式会社伝送店、1920年の設立。
100年超えてですよね。
それ以来およそ100年の企業ということで、はい、通信型ドライブレコーダーや AI を活用したタクシー配車システム、ディスプレイオーディオ、電気自動車、ハイブリッド車の電子制御装置など、開発製造販売を行っています。そして企業ビジョン、ビジョン2030の実現に向け、人、物、モビリティなど移動の困りごとを解決するモビリティソリューションパートナーとして、車の価値向上、生活の価値向上に貢献する製品サービスの提供を推進しているということですが、
なんか言葉は難しいですけど、
難しい、
我々の身近なところばっかりじゃないですか、タクシーの配車システム、これ AI を活用してるって。
皆さんスマートフォンお持ちじゃないですか？
はい、持ってます。
で、
はい、
それで位置情報って取られて
ますよね。はいはいはいはい。
でそれをもとに、例えばもうこの神戸駅でその周辺でイベントがありました、なんかライブがありましたとか、はい、でそれの終演時刻が例えば19時ですと、
はい、
なった時に、じゃあ19時ぐらいにたくさん人がいるだろうから、うん、ここにタクシーが来たらお客さん捕まりやすいですよみたいなところを AI が分析をして提供するっていうようなシステムですね。
そう、勝手に機械がやってくれるんですか？
そうですね。
そんなんしてるんや。
便利な時代ですよね。
運転手さん、じゃあそれ見て移動しはるんですか？
そうですね。
非常に身近なところになっている兵庫県初の車に関わるグローバル企業ということですが、
はい、
向井亮さんはどんなお仕事を普段されてるんですか？
ですね、そのコネクティッドっていうのが車 と、センター、いわゆるクラウドって言われるところですね、
はいはい、
を、まあ、結ぶっていう意味でコネクティッドっていう事業本部の名前がついてるんですけど、そこで、その車と情報をやり取りして、センターでこういろいろ情報をゴニョゴニョしてっていうところの基盤を作ってます。
じゃあそれで言うと、さっきのタクシーの話で言うと、はい、その、情報があってタクシーがあって、そこをつないでるみたいなってことですか？
そうですね、そこの仕組みを作る、まあ、サーバー群というか、
はい、
仮想のコンピューターたちをこう配置してるというか、
そこのセットアップ。クラウドって僕たちがよく聞く iCloud とかの、あのクラウドですか？
そうです。
はあ。
普段はパソコンと向き合ってデスクワークという形なんですか？
そうですね。
部署は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そう、 ICT 技術部ではどれぐらいかな、30名40名ぐらい、
うん、これ大学院まで出られてますけども、うん、そういう専門の勉強されてたんですか？
いや、もともとは全然なんか自動車とか関係ないような、もう普通に何でしょうね、 よく言うプログラミングとか、
はい、
あとは大学の時はウェブシステムの研究開発とかをやってたので、ちょっと全然今やってることとは違いますね。
そんな専門的なことなのに会社に入られてから。
そうですね。
違うんや。違うかどうかもわからないです。
確かに
何やったら一緒のように感じました今、うん、そういうのもやっぱ違うんですね。
やっぱりあの何でしょうね、学生の時に作ってるものって動くものを作りたいっていうのがあって、う
ん、はい、
でもやっぱり店で作ってるようなものってどちらかというとお客様に提供するものなので、うんうん、作るだけじゃなくって、うん、それを安定的に稼働させましょうとか、う
ん、
サービスを途切れなくするって運用とか保守とかっていうところがやっぱり大事になってくるの で、うんうん、でそこが学生からすると多分すごく新しいところなんですよね。社会人にならないときっと勉強もしないしやる機会もないしみたいなところなので、
うん、
そういう部分ですごい新しいことをやってますかねっていうようなイ
メージですね。
やっぱ車やからなんか安全性っていうところが一番重要視されるので、はい、品質へのその追求みたいなところは結構学生時代とはまたもう一歩先というかね。
そうですね、うん、
なるほど。
求められる。そうかもしれません。
しっかり商売としての、
うん、
そ
う
ですね、なります。なるほどね、
うん、あと、はいはい、ビジョン2030の実現に向けとありますが、
うん、
これは何ですか。
今までまあ車メーカーさんの、まあ、言ったらソリューション解決っていうところを、うん、まあ、目指してたっていうところがあったんですけれども、
はい、
まあ、今後は先ほどのビジョンの中でもあってこう交通弱者とか言われているまあ、観光客の方であったりとか、うん、あとはこうちょっと高齢の方のところを、まあ、言ったらモビリティというもうちょっと広いところで、解決をしていきたいというふうに思っておりまして、うん、なのでものづくりっていうものからことづくりっていうところに、うん、やっていきたいな、力を入れていきたいなっていうところでビジョン2030っていうところを策定させていただいてたっていう形になります。
ことづくり、ことづくりってものづくりは分かるんですけど、
うん、
ことづくりのこのことっていうのは、うん、物事のことってことですか。
あ、そうですそうです、うん、
自称ってことですかね。
そうですね。
ほうほうほうほう。を作る、
うん、作るというかそういうソリューションを提供していくっていう、なんか車部品っていうものだけじゃなくてそういう風にもっと運転しやすいようなものを提供していく。
でも実体のあるものじゃなくて、うんうんうん、もっともっとこう
情報とか。
そうですそうです、そうです、う
ん、あ、すごく分かりやすい。
なるほど。
今ようやくつかめた気がしますね。
ね、そうですね、
はい
はい、
なるほど、
うんうん、
でもどんどん進化していくわけですね。じゃあ
そうですね、
内容についてはちょっと分かってきたところなんですけど、
はいはい、
向井さんから見て会社の雰囲気とか、うん、先輩との関係とか、はい、そのあたりはいかがですか。
そうですね、まあ僕が所属している部署がもう基本的に少数制っていうのもあるんですけど、
はいはい、
やっぱりチームの中でこうお互いに協力して一つのプロダクトを頑張って作っていきましょうみたいな雰囲気っていうのはすごくあるかなと思いますね。で去年のそのコロナ禍でテレワークが中止になって、
はい、
基本全員が自宅から顔を合わせてこう一緒に作業するみたいなことってもう全然この1年全然してない
ん
ですよ。だからより一層そのオンラインで会議するときにこうなんて言うんでしょうね、コミュニケーションしっかり取るとかそういうので結束はより一層固まってるような気がしますね。
オンラインで逆に固まったんですね。
すごい。
そうですね、
そういうシステムすらもしっかりとされているということなんですかね。
そうですね、むちゃくちゃ賢い方々の集まりだと思うんですけど
確かに。
そうですね、いろんな分野のエキスパートがこう知恵を絞って頑張ってるっていう感じですね。
もうほんまやっぱりその向井さんから見ても、はい、他の人すごいなってなるんですか。
いやもう皆さん尊敬してますよ。
はあ、お仕事上は多分結構難しい話ばっかされると思うんですけど、はい、プライベートとかでも交流あるんですか。
そうですね、部署の人と僕香川のうどん巡りとかすごい好きなんですけど、その他の人と一緒にうどん巡りとか、
はい、
もう全然最近来てないですけど、
はい、
定期的に行ったりとか。
そういう時どういう話するんですか。
そういう時ですか、
はい、
な別に仕事の話何もしないですよ。
あ、そこも難しい話になったり します
か。しないですね。
そこも普通なんです。
全然 何ですか、あのファミコンちっちゃいの出たりしたじゃないですか、
はいはい
とか、
はいはい、
あんな話してます
今日なんか機器の話やな、
うん、全部ファミコンのシステムの話とかになっていきそうな気もします
ゲーム好きなんですか。
ゲーム好きな人多いですね。
あ、そうなんですね。
なるほど。
あ、大学時代にやっぱ学んだことは生きてるんですよね。
生きてるんじゃないですかね。
そういうとなんか技術とか、
うん
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 うん、
ゲーム、ね、もうなんかどうとでもできそうですけどね、そんだけ賢かった
ら。むちゃくちゃ強したりとか、うん、改造して。
そう、もうスタートしていきなりラスボス出したりできそう
です。おもんないやろ。
要しないです、要しない。
改造とかはできそう。
ゲームがおもんないやろ。
そんな向井さん、就活時代はどんな時間を過ごしていたんでしょうか。続いてのテーマはこちらです。
自分に興味を持とう。
衝撃的だったんですが、ヒアリングシートを事前に書いていたものを拝見するとですね、はい、あまり自分に興味を持たずに生きてきましたと書いてあったんですが、
どういうこと、
これはどういうことですか、向井さん。
いや、音楽ばっかりしてきたんですよ。
へえ。
なのでその
音楽
なんていうんですかね、ご飯食べるとか寝て起きるとかって普通にすることじゃないですか、
はい、
それと同じように日々を過ごしてて、で音楽やってる時って他の人とこうどう合わせるかとか、うん、自分の音がそのバンドの中でどう混ざるかなとかを考えることの方が多いので、自分のことを考えるよりも他の人のことを考える方が多いんですよね。
何その感覚。
なんか例えばそれこそ自分のバンドのメンバーとか、
はい、
ライブをやったら聴いてるお客さんがどう思うかとか、うん、そういう他者に対しての興味はすごくあったっていう、そういう生き方をしてきたので、いざ就活ってなった時に自己分析しましょうみたいなのがあったりするわけなんですけど、その時に自分を振り返って自分ってどんな性格なんだろうとか、強み弱みとかって言われても、いや分からんなっていう感じでしたね。
ちなみに音楽というのは幼少期からされていた楽器があるんですか。
そうですね、物心ついた時ぐらいからトランペットをずっとやっていて、
うわ、
うん、で今もされてるんですよね。
今もずっとして
ます。だからそうか、バンド吹奏楽の中で自分がどう合わせていくかということを常にこう感じながら過ごしてきた中で、じゃあ他自分の興味のあることはっていうところがあまりうまくいかなかったと。
そうですね、真剣に考えたとて出てこないってい う
大勢の中の一人っていう感覚やったってことですよね。
そうそうです、そうです。
どうしたんですかそれ、就活の時に自己分析。
まあそれなりにして、そのいろんななんとかかんとかチェックみたいな性格診断みたいなことだったりするじゃないですか、
はいはい、
でそれで出てきた結果を見て、ああそうかもしれないなみたいなのをずっと思ってて、まあまあそれで自己分析はもうそこを一生懸命自分なりに理解していったっていうようなぐらいですね。
チェックシートを元に。
そうですね。
それは本当の自分なんですか。
確かに。
もしかしたら、はい、そこをそう書かれてる自分になろうとしてたのかもしれない。
いやなんか
チェックシートのこと考えてるやん。
でも大学の先生との対話とかもあったんですよね、
う
ん、きっと。
そうですね。結果それが一番大きな一言になって、まあ先ほどお話ししてた自分に興味がなくて他の人に対しての興味の方が大きかったですよっていうのが、
はい、
まさに当時、就職担当の先生と面談する中でズバッと言われた一言があって、あ、君は人を楽しませることが好きなんだね、だそういうエンターテインメントのところができるような仕事をしたらいいんじゃないみたいな話をされた時に、あ、なるほどねっていう、自分に興味がないっていう、まあ自分中心で自己分析って考えるんですけど、
はい、
まあこっちの方向じゃなくて自分に対しての方向じゃなくて他者に向けてのところっていうのが一番自分で考えてるところなんだっていうのに、うん、その一言で気づかされたと。
結局、なるほど、
はい、まあなのでチェックとか結局どうでもよくなったっていう。
ああなるほどね。
結局その大勢の中の一人っていう自分が自分そのものやったって気づいて。
そうそうですね。
なんか真理みたいな。
そうですね。
確かに。
うん、だからこうデカルトが言ってそうな。
変わった考えですね、ちょっと。
哲学者が言ってそうな。
デカルトがコーヒー飲みながら言ってそう。
どんなイメージですか。
それが結局自分なんだよねみたいな。後輩とかに。
なかなか聞いたことないですね、うん、その感覚。
確かに。
デンソー10の入社の決め手となったのは何かあったんでしょうか。
もともと学生時代に10のインターンシップに参加をしたんですよ、
はい、
でその中で、まあ、1週間長期のインターンシップで職場の中で一緒に作業させていただいてっていうのがあって、まあ、会社の雰囲気もよく分かってましたし、でさっきのそのエンターテインメントっていう部分っていうのもその会社のパンフレットに確か書いてたと思うんですけど、
はい、
世界初とか、はい、業界初とか、うん、でそれで、結局誰かを楽しませるモビリティにエンターテインメントの要素を掛け合わせたような製品っていうのを生み出しているみたいなところがあったの で、うん、でそういうところもマッチしているなっていうのもあったので、
まあでもやっぱりインターンシップからの流れというものがあるんです ね、
は
い、
会社の雰囲気が見えるとこってお昼休みとかそういう多分、
はいはい、
間の休憩時間とか
で、うんうん、なるほどね、
そうですね、
そこで食堂で皆さんと一緒にご飯食べている時に、うん、こう皆さんの趣味の話とか、
はい、
それこそやっぱ車業界にいらっしゃる方なので、
はい、
自分の車の中にカラオケ設備があるよとか、そういう変態チックな人もいたりするんですよ。
リムジンやん、
すげえなみたいな。
すごい
です
ね。
それで、それが楽しいみたいな話を
聞いてて、何歌うんやろ、
すげえことしてんだみたいなのがあって、ああいい雰囲気の会社だねっていうのはずっと思ってますね。
休憩時間を見ておくっていうのはいいポイントかもしれない。いや
確かにこれ、うん、そうですね、うん、あえてそこを見たってことですよね。
そうですね。
じゃあインターンシップ生にとってその休憩時間こそが勝負どころみたいなところもありますね。
いい視点かもしれないですね、
うん、そうですね、うん、では最後のテーマいきましょう。
はい、もういいってくらいに遊ぶのだ。
遊ぶのだ、
はい、
バカボン
中井さん、この心は就活生のアドバイスです。
はい、まあ、これも音楽の話になっちゃうんですけど、
はい、
大学の時に社会人のビッグバンドに入ったんですよ、
はい、
それが結局今も続いてるんですけど、
すごいですね。
でそこで出会った人たちってやっぱりいろんなお仕事されてる方とか、
はい、
まあ、プライベートでいろんな趣味持ってはる方が集まってるので、その学生の同年代の中だけで手に入られない、手に入れられない価値観っていうのをすごい学べたなっていうふうに振り返ってみたら思うんですよね。でそこを通じて例えばそのじゃあ今度の土日どこどこ行こうかみたいなお誘いがあったりとか、でそれで実際行ってみた時にまた新しい出会いがあったりとか、遊びで結局手に入れた経験っていうのは、うん、学校で勉強してる時に得られる知識よりも、
うん、
はるかにすごい生きると思うんですよね、生きていく上 で、
で
それが結局今働いてる時にもその時出会ったつながりっていうのが、
うん、
今の自分に生きてたりとか、
うん、
あの時ああいうあの業界でこんな話してたよなみたいなのが全然関係ないのに自分の仕事につながったりとか、するんですよね。だから思いがけない出会いとかもあるので、
うん、
もうお金がなくなろうがなんだろうがもう遊べっていうのはすごく思ってることです。
もう、ね、遊びも学びみたいなところありますもんね、うん、
いや確かに時間は無限ぐらいありますもんね、学生時代って本当に。
じゃあ最後に梶山さんにも伺いましょう、
はい、
採用担当としてあの学生さんを見る上で重視しているポイントなどあれば教えていただけますか。
う
ん、
そうか、採用。
そうですね、弊社は、まあ、目標とする人材像が、まあ、自主自立型人材というところなので、
うん、
まあ、自ら学んであの自ら行動していく方というところが一番のポイントかなというふうには思います。で、あのただ近年ではもう一個あの変化にどれだけ対応できる方なのかっていうところが結構大きなポイントになってきているなっていうような印象が強くって、やはりさっきもあの今物からことに変わっていきますよっていうように、まあ、車自体がもう本当にどんどん変化を今していっている、自動運転があったりとか、
はいはい、
もうちょっとこう環境に優しい車が出てきたりとか、今までの概念にとらわれずあの新しいことをどんどん吸収してそれをちゃんとアウトプットできていく方っていうところが、まあ、私たちこう求められる方になっているんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はあ、
サ プリ伺いました。神戸市兵庫区株式会社伝送店。
はい、
声がでかそうっていうのが
声がでかそう。確かにね、肺活量ありますからね。
そうそうそう。
だから今の就活生の方にお伝えたいのは、はい、とりあえず何かしらの管楽器を始めなさいということ。
だいぶねじれて伝わり方して
る。お金かかりますね。
何かしらの管楽器を始めてください皆さん。
すいません、止めました、
はい、ということでした、はい、向井亮さん、そして梶山あやみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。